広報津南、新潟県津南町、2025年9月20日号、ナンバー771、1ページ、表紙、表紙の写真、未来に響かす平和の鐘。広島市で行われた平和記念式典に、津南中学校の生徒4名が参加しました。平和と歴史を学び、広島平和記念公園内に設置された平和の鐘を鳴らしました。写真の説明。紙面の上部に平和の鐘が大きくアップで写っています。その前に4名の生徒が並んで立っています。一番右の男子生徒が鐘をつく棒の紐を両手で持ち、鐘を鳴らそうとしています。他の3人は笑顔でそれを見守っています。背景にはたくさんの木々が生い茂っているのが見えます。写真終わり。2ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、広島平和記念式典派遣事業。14ページ、予防接種のお知らせ。レギュラーズ。3ページ。頑張れ、オラどこの津南の書。マイナ救急が始まります。10ページ。見て、知って、得をする河原版。13ページ。健康づくり100日運動。議会コーナー。16ページ。生き生き大好き津南町。17ページ、大地の芸術祭、年金コーナー。18ページ、津南の文芸。19ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。20ページ、タップで行こう、軽業サポートセンターからのお便り。21ページ、広報ライブラリー。22ページ、埋もれ屋日記、苗場山麓ジオパーク日本認定10周年。23ページ、ナジョモン通信。24ページ、町長の部屋、津南チャンネル。広報無線聞き直し。戸籍の窓。広報編集室。津南町の人口。町では、津南音声役の会に、広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ。頑張れ、オラどこの津南の書。津南町から全国へ、ブレイクスルー。このコーナーは、町内の方で、学術文化、スポーツの部門で全国大会等に出場した人を紹介します。令和7年7月27日から31日開催。開催地香川県高松市。第49回全国高等学校総合文化祭写真部門出展。作品名、門出。津南中等教育学校5年、原龍河さん、鹿渡り。写真。写真の説明。作品の写真が展示してある会場で、写真の前に立っている原さんの上半身の写真です。写真終わり。令和7年7月25日から29日開催。開催地広島県広島市。第78回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会出場。男子砲丸投げ予選 A 組17位。海市国際高校2年、樋口天心さん、正面。写真。写真の説明。競技場の砲丸投げサークルの中で砲丸を投げようとしている樋口さんの写真です。写真終わり。情報をお待ちしております。各方面で全国レベルの大会に出場される方をご存知の方は、 情報をお寄せください。連絡先、教育委員会生涯学習班津南町公民館、電話 765-3134。 マイナ救急が始まります。十日町地域消防本部では、マイナ保険証、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを活用した救急活動、いわゆるマイナ救急を総務省消防庁と連携して行います。マイナ救急とは、救急隊が必要に応じて傷病者のマイナ保険証を専用機器で読み取り、病歴や処方薬などの情報を閲覧することで、適切な処置や医療機関の選定につながり、より迅速な搬送や救命率の向上が期待されます。図の説明。マイナ救急の流れを3段階にしてイラストで表した図です。1、自分の医療情報などを救急隊に伝えることができる。次に、2、適切な搬送先病院の選定や応急処置ができる。次に、3、病院で治療の事前準備ができる。図終わり。皆様のご理解とご協力をお願いします。10月発行の消防広報誌火の用心で詳しくお知らせする予定です。お問い合わせ、消防本部警防課救急室、電話 025-757-1558。 総務省消防庁ホームページとマイナ救急紹介動画 YouTube の二次元コードがあります。
4から9ページ。特集。中学生広島訪問派遣事業。世界中の人が平和を願う。津南町から中学生4人が広島市の平和記念式典に参加しました。戦争から80年という節目の年を迎え、被爆者の平均年齢は86歳を超えました。高齢化が進む中で、体験談を聞く貴重な時間を通して、生徒たちは何を感じたでしょうか。人類史上初の原子爆弾が広島に投下され80年。1945年8月6日、原爆が投下され、それから80年後の今年8月6日に、広島は原爆の日を迎えました。炎の中で水を求めながら亡くなられた方々のために、広島市内17カ所から集めた水を捧げ、始まった原爆死没者慰霊式、平和記念式、平和記念式典。30万人を超えた原爆死没者を追悼するために被爆者や遺族や約5万5千人が参列しました。松井和美広島市長は平和宣言で、自国を守るためには核兵器の保有もやむを得ないという考え方が各国で強まりつつある事態は、過去の悲惨な歴史から得た教訓を無にするものだと述べました。また、私たち市民は決して諦めることなく、真に平和な世界の実現に向けて、核兵器廃絶への思いを市民社会の総意にしていかなければならないと話し、平和を強く願いました。昨年に引き続き、原爆被爆者のために寄付をさせていただきましたので、ご紹介します。広島市義援金3万円。原爆養護ホーム見舞い金2万円。この寄付は被害者援護事業に活用されます。写真6枚。1、写真の説明。原爆投下後の無残に破壊された市街地の写真です。写真の中央には原爆ドームが写っていて、周囲の建物は瓦礫化しています。写真は2ページにわたり、大きく引き伸ばされ配置されています。2、見舞い金を原爆養護ホームの方へ手渡しました。写真の説明。室内です。 1名の年配の女性が1名の女子中学生から見舞い金を受け取ったところです。2人ともマスクを着用しています。3、原爆養護ホームの皆様から貴重なお話を聞きました。写真の説明。広い室内です。中学生4名と引率者と思われる人が1名、合わせて5名が椅子に座り、椅子に座っている被爆者4名の方と相向かいで話を聞いています。奥の方に関係者らしい人が1名立っています。皆さんマスクをしています。4、津南から持っていった折り鶴を捧げました。写真の説明。たくさんの折り鶴が2メートルくらいの高さから吊る下げられているところで、男子中学生1名が折り鶴を捧げ、笑顔でカメラの方を見ています。5、平和への祈りを捧げました。写真の説明。原爆慰霊碑の前でリュックを背負った4名の中学生が横一列に並んで両手を合わせて祈りを捧げています。後方にはテントや大勢の人が写っています。6、広島市に現金を手渡ししました。写真の説明。広い室内です。広島市の関係者1名と男子中学生1名が向き合い、お互いの両手で義援金を持ち、カメラの方を見ています。写真、終わり。派遣中学生4名の感想文と写真があります。広島が教えてくれたこと。津南中学校3年、滝沢俊太さん。顔写真が載っています。一発の原子爆弾が広島を壊滅させ、多くの人々の命を奪ってから80年。町の中心に残る原爆ドームは、戦争の悲惨さを伝え続けています。美しい町並みの一方に残る爪痕を目にし、ここまで復興させてきた人々の苦労と平和への強い思いを痛感しました。戦争は二度と起きてはならず、原爆投下の事実は決して忘れてはならないと感じました。神田山安らぎ園では、子供の頃に被爆した方々から体験を伺いました。母の介護が大変だった。被爆で目が見えなくなったから、と語るお年寄りの言葉に、望む人生を奪われた辛さと悔しさが伝わってきました。親戚の家に行くために、川を長時間歩いた体験を話してくださる方や、涙ながらに語る方もおられ、僕自身も涙がこみ上げてきました。被爆者の生の声を聞いたことで、戦争の恐ろしさと命の尊さを深く実感しました。平和記念資料館では、写真や遺品、焼け焦げた衣服や熱で溶けた仏像などが展示され、目を背けたくなるほどの惨状が記録されていました。放射線による後遺症の写真も胸を締め付け、原爆の恐ろしさを改めて思い知らされました。3日間の広島派遣を通じ、戦争は絶対に起こしてはならないこと、命と平和の尊さを強く学びました。原爆投下の地を訪れ、被爆者の声を聞き、平和記念式典に参加できたことはかけがえのない経験です。戦後80年を迎えた今も世界では争いが続いています。平和の誓いのワンボイスという言葉のように、僕自身も戦争の悲惨さと平和の大切さを伝え、広めていきたいです。誰もが安心して暮らせる世の中になるよう、考え行動していこうと思います。未来へつなぐ平和の願い。津南中学校3年、山田真中さん。顔写真が載っています。80年前の8月6日、午前8時15分、広島に原子爆弾が投下され、 人々の暮らしは一瞬で奪われました。爆心地からわずか160メートルの距離で被害を受けた原爆ドームは、元は広島県内の物産を展示、販売する施設でした。今は黒く焼け、折れ曲がった鉄骨が当時の惨状を伝えています。神田山安らぎ園では、被爆者の方々から直接お話を聞きました。火傷を負って水を求めさまよう人々、食料がなくよもぎ汁で飢えをしのいだ人々、話を聞くだけで情景が浮かび、胸が痛みました。広島平和記念資料館では、音声ガイドを聞きながら当時の写真や遺品を見ました。爆心地近くでは建物が全壊し、遠くでも倒壊して多くの人が亡くなりました。原爆投下後には放射性物質を含む黒い雨が降り、人々は必死にそれを口にしたと言います。展示の中には中学生の制服もあり、私と同じ年頃の子が原爆で命を奪われたと思うと信じられませんでした。資料館の展示品は原爆の恐ろしさを強く訴えていました。今も世界のどこかでは戦争が続き、家族と共に食事をすることすらできない人々がいます。一方で私たちは当たり前のように平和に暮らしています。この当たり前の幸せがどれほど尊いものかを実感しました。平和記念式典や資料館には多くの外国人も訪れており、原爆や戦争の悲惨さを世界に伝えているのだと思いました。戦争を知らない世代が増えていく中で、私たちにできることは体験や記録を次の世代へ伝えていくことです。二度と同じ過ちを繰り返さないために、そして核兵器のない世界を実現するために、私は平和を願い続けます。平和の大切さを学んで、津南中学校3年、小林義親さん、顔写真が載っています。ちょうど80年前の昭和20年8月6日午前8時15分、広島の街を一瞬で壊した原子爆弾が投下されました。その原爆の恐ろしさを、この度の広島派遣を通して強く感じることができました。ここでは特に印象に残ったことを紹介します。まず一つ目は、原爆養護ホーム神田山安らぎ園を訪問したことです。被爆者の方々が体験を語ってくださり、当時の悲惨な状況を知ることができました。80年という歳月が経っても、その記憶は昨日の出来事のように鮮明に語られ、戦争の残酷さを改めて実感しました。二つ目は、平和記念式典への参加です。原爆が落とされた8時15分には、会場全体で黙祷を捧げ、その後、広島市長の平和宣言や、広島県知事、内閣総理大臣からの話がありました。この式典を通して、原爆投下や戦争の記憶を風化させず、平和への願いを引き継いでいくことの大切さを学びました。三つ目は、広島平和記念資料館の見学です。被爆当時の写真や遺品を目にし、原爆の恐ろしさを視覚的にも感覚的にも理解することができました。また、核実験や核兵器廃絶の活動についても知り、核兵器が今なお人類にとって大きな課題であることを考えさせられました。このほか、文化交流館で式典の意義について学び、灯籠流しの願い事も書きました。実際に流すことはできませんでしたが、平和を願う多くの思いが届いてほしいと感じました。今回の広島派遣を通して、戦争の悲惨さや被爆者の苦しみは決して 消えることのないものだと知りました。そしてその記憶を語り継ぎ、平和の大切さを未来につなげていく責任が自分たちにあるのだと強く感じました。80年前からの声を受け継ぐ。津南中学校3年、久保田朱夏さん。顔写真が載っています。80年前の8月6日午前8時15分、広島は一瞬にして悲惨な街となりました。私たちは広島派遣を通して平和の尊さや戦争の恐ろしさを深く学ぶことができました。最初に訪れた神田山安らぎ園では、被爆者の方から当時の体験を伺いました。父を戦争で失い、母は視力を奪われ、食料も寝床もない中での生活。さらに重症者の看病では、水を飲ませてほしいと懇願されても、水を与えると死に至るため飲ませられなかったと涙ながらに語られました。その苦しみは想像を絶するものでした。次に訪れた平和記念資料館では、被爆直後の街の様子を描いた絵や数多くの遺品を目にしました。爆風で吹き飛ばされた人々、炎から逃れようと川へ飛び込み命を落とした人々、皮膚が焼けただれて垂れ下がる姿など、目を覆いたくなる光景が生々しく描かれていました。印象に残ったのは、後遺症と戦いながらも未来への希望を綴った青年の日記です。苦しみの中で生きようとする強い意志に心を打たれました。この3日間で私は戦争への見方が大きく変わりました。日本は今平和ですが、世界には未だ戦火に苦しむ国があります。被爆者の方々は平和が当たり前の世界を強く願っておられました。しかし、被爆者の平均年齢は86歳となり、直接お話を伺える機会は減っています。だからこそ、今回得た貴重な体験を私たちが多くの人に伝え、平和の大切さを広めていくことが大切だと思いました。写真4枚。写真の説明。それぞれページの上半分を使った大きな写真です。1、平和記念公園の原爆死没者慰霊碑の前で、中学生4名が横一列に並んで手を合わせ祈りを捧げています。その姿を後方から写しています。アーチ型の慰霊碑の両側には、たくさんの花があります。2、室内です。1名のマスク姿の男子中学生がマイクを持って立っています。その後ろにマスクをつけた中学生3名が椅子に座っています。3、平和記念資料館内です。リュックを背負った男子中学生2名が多くの被爆者が建物の前でしゃがみ込んでいる写真を見ています。4、平和記念公園の原爆の子の像の付近で中学生4名が横一列に並んで手前に向かって立っています。1名の男子中学生が奉納する折り鶴の束を手に持っています。写真終わり。
10ページから13ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。募集、子育て、相談。イベントに分類された記事と囲み記事があります。募集7項目。1、狭山大茶会参加者大募集。銘茶の産地として知られている友好交流都市狭山市で、今年も恒例の狭山大茶会が行われます。秋の澄んだ青空の下、お茶の香る町狭山市で楽しく過ごしてみませんか？お茶の作法をよく知らなくても参加できます。場所、埼玉県狭山市稲荷山公園。日時、11月9日日曜日、午前6時20分、役場集合。 午前10時から正午、大茶会。正午から午後1時、昼食。午後1時から3時、近隣地観光。午後6時30分、役場到着。詳しい日程は後日参加者に別途通知します。留学墓の水でお茶が立てられます。会場では津南物産展も開催されます。参加費、お一人3000円。ただし、小学生以下1500円。参加費には、昼食代、保険代、茶席券2枚等が含まれます。募集定員20名、先着順。10月17日金曜日までにお申し込みください。お申し込み先、総務課企画財政班。電話765-3112。2. 韓国の郷土料理を作ってみませんか。参加者募集。町公民館では郷土料理教室を開催します。対象者は老若男女、町内在住ならどなたでも参加できます。家族に喜ばれる料理ですのでお気軽に参加ください。日時、第6回目。10月22日水曜日、午後7時から9時。講師、風巻明子さん。内容、チャプチェ。参加費500円。持ち物、エプロン、三角巾、マスク。場所、津南町総合センター調理室。参加申し込み締め切り、10月15日水曜日、町公民館。電話765-3134へ申し込みください。その他、11月の予定は10月20日号の広報誌でお知らせします。3. 津南町高齢者生活福祉センターの指定管理者の公募について、津南町高齢者生活福祉センターの指定管理者を公募しています。指定期間、令和8年4月1日から令和13年3月31日まで5年間。公募方法、福祉保健課に設置のお申し込み用紙とその他必要となる添付書類を提出してください。詳しい内容は福祉保健課窓口または町ホームページをご確認ください。公募期間、令和7年10月1日水曜日から22日水曜日まで。お問い合わせ、お申し込み先、福祉保健課福祉班、電話765-3114。4. 津南町健康増進施設の指定管理者の公募について、津南町健康増進施設、クアハウス津南サンビレッジ津南の指定管理委託期間が、令和8年3月31日をもって満了となるため、新たに指定管理者を募集します。指定管理期間、令和8年4月1日から令和13年3月31日まで5年間。公募方法、公募要項を確認の上、指定の申込書、必要書類を合わせてご提出ください。公募要項及び指定の申込書は、福祉保健課窓口で請求、町ホームページからダウンロードできます。公募期間、令和7年10月1日水曜日から22日水曜日まで。お問い合わせ、お申し込み先、福祉保健課健康班、電話765-3114。5. まちづくり検討委員を募集します。町では津南町、町、人、仕事創生総合戦略の策定、および津南町総合振興計画の検証と見直しのため、次の通り、まちづくり検討委員を募集します。策定の進め方、両計画の策定及び検証と見直しにあたっては、町民代表及び各団体の代表等で構成するまちづくり検討委員と、町職員により策定委員会、仮称を組織します。応募いただいた方を分野別チームに分け、令和7年11月から令和8年3月にかけて、計画策定及び検証と見直しを行います。検討する分野については、応募いただいた方にお示しし、希望調査を行います。募集定員5名。任期、選任された日から 令和8年3月末、法相、策定会議出席にかかる法相費をお支払いします。応募資格、町内にお住まいの方、町内に住民登録または外国人登録をしている方、国籍は問いませんが、日本語を理解できる方、年齢18歳以上の方、高校生は除く、平日の昼間や夜間に開催される会議に出席できる方、応募方法、お電話または書面にてお申し込みください。書面で応募する場合は、町ホームページに掲載されている応募用紙または任意の用紙に住所、氏名、性別、連絡先を明記してください。応募期限、10月14日火曜日、お問い合わせ、お申し込み先、総務課企画財政班、電話 765-3112、内線228。6、事務養成課1期、令和7年11月入校生募集、対象、パソコンの知識・技能を習得し、就職を希望する方、期間、11月7日金曜日から2月6日金曜日、時間、平日午前9時から午後3時50分、会場、魚沼サンティックスクール、南魚沼市西泉田48番地1、定員15人、受講料、無料、ただしテキスト代、受験料等自己負担あり、お申し込み先、ハローワーク十日町、締め切り10月16日木曜日、お問い合わせ先、県立魚沼テクノスクール、電話025-794-2410。 7. 町政施行70周年記念津南町人権啓発講演会、共に生きるとは何か、難民の声、家族の歴史から考えた多様性、シリアやパレスチナ、ガザなど世界各地で紛争が続く中、多くの人々が命の危険から逃れ故郷を追われています。日本にも難民として避難してきた人々が暮らしていますが、難民認定の壁や様々なルーツを持つ人々への偏見や差別といった課題が存在します。本講演では、国内外で出会った人々の声や家族の歴史を交えながら、共に生きるとは何かを考えます。多様な背景を持つ人々とどう向き合い、共に生きる社会を築いていくかを参加者と共に深めていく時間とします。令和7年度地域人権啓発活動活性化事業。講師、安田夏樹。認定 NPO 法人、ダイアローグ・フォー・ピープル、副代表、フォトジャーナリスト。日時、10月25日土曜日、午後1時30分から。会場、津南町文化センターホール。参加費、無料。定員約400名。定員になり次第締め切り。駐車場に限りがあります。当日空き席があれば、事前申し込みなしでも参加は可能です。お申し込み、電話申し込みほか。詳細は町ホームページまたは9月5日号お知らせ版をご覧ください。お問い合わせ先、税務町民課町民班。電話 765-3113。 子育て1項目。令和8年度保育園の入所受付について、来年度の保育園入所申し込みの受付を行います。入所を希望する方は教育委員会子育て教育班または各保育園から申し込み用紙等を受け取り提出してください。申し込み用紙等は町ホームページからもダウンロードできます。受付期間、10月1日水曜日から10月21日火曜日。次年度の保育士配置及び予算編成の関係上、受付期間がこの時期となりますがご了承ください。保育園の定員等。施設名、ひまわり保育園。所在地大割の。定員120人。施設名、北部保育園、所在地12の木、定員70人。施設名、
上郷保育園、所在地上郷逆さまき、定員60人、施設名若葉保育園、所在地八千代、定員60人、施設名小鳩保育園、所在地正面、定員70人、入所対象児童、保育料、給食は各保育園共通、入所対象児童、全就学前児童、0歳から5歳、保育料、父母等の所得に応じた住民税合算額等により決定、給食あり、3歳以上児は主食持参。ただし、入所対象児童は令和8年4月1日での満年齢です。乳児保育は8ヶ月以上1歳未満児が対象です。定員を超えた場合は入所選考があります。年度途中入所について、出産予定で令和8年度途中に仕事復帰が決まっているなど、途中入所を希望する方も必ず受付期間内に申し込みください。近年、3歳未満児の入所が増加しており、年度途中の3歳未満児の入所は保育士の配置が決定している。追加で未満児に保育士を割り当てることが難しいため、保育園に入所できない場合があります。入園の基準、手続きについて。入園の基準や手続きなど、詳しい内容は入所申込書に同封するお知らせ、または町ホームページをご覧ください。お問い合わせ、教育委員会子育て教育班、電話 765-3118、ファックス 765-4625、相談2項目、1、第2回物忘れ相談会のお知らせ、認知症の専門医による物忘れ相談会を開催します。今年度最後の相談会です。相談はオンライン形式で行います。相談を希望される方は事前に先までお申し込みください。日時、10月14日火曜日午後1時30分から4時。会場、津南町役場。相談対象者、本人及び家族。相談医師、雪国大和診療所、宮永先生。相談料無料。申し込み締め切り、10月3日金曜日。定員になり次第締め切らせていただきます。お申し込み、お問い合わせ、福祉保健課保健班。電話 765-3114。 2. 行政書士による無料法律相談会。日時、10月10日金曜日、午後1時から4時。会場、十日町市情報館第2集会室。対象、十日町市津南町に在住の方。内容、各種許認可や遺言、相続手続きに関する相談。お問い合わせ、お申し込み先、完全事前予約制。新潟県行政書士会魚沼支部、滝沢。電話、090-8252-7580。イベント、3項目。1、2025、つまり木育フェスタ及び農コンセント縄文の風2025イベントの開催について。縄文は、アルファベット大文字、JOMON。2025、つまり木育フェスタ。日時、10月19日日曜日、午前10時から午後3時。場所、ノート縄文の体験実習館、ナジョモン縄文村。料金、参加無料、一部有料。定員、なし。内容、主にご家族で森に親しんでいただくイベント。建前体験、餅巻き、水沢の石場勝ち、木のおもちゃ体験、木登り体験、工作体験等、先着100名様に来場者プレゼントあり、申し込み不要、公園津南町教育委員会、お問い合わせ先、あてま森と水辺の教室ポポラ内、 つまり木育推進協議会、電話 758-4811。 ノーコンセント縄文の風2025イベント、日時10月19日日曜日午後4時から予定。場所、ノート縄文の体験実習館ナジョモン、縄文村立穴住居内。料金参加無料。内容、魚沼市観光大使兼シンガーソングライター星野優也氏によるアコースティックギター演奏など。演奏者略歴、星野優也、宇宙戦艦ヤマト2202、愛の戦士たち第4章天命編エンディング主題歌歌唱、川地小学校創立150周年記念ソング作詞作曲、2014年安全地帯ギタリスト矢作渉氏と竹澤豊氏とともにバンドイージョを結成。お申し込み不要。お問い合わせ先、ノート縄文の体験実習館ナジョモン、電話 765-5511。 2. ようやく筆記体験会のご案内。聴覚障害者への意思疎通支援の行い方を体験していただくようやく筆記体験会を開催いたします。開催日、1. 10月26日日曜日、2. 11月2日日曜日、3. 11月9日日曜日。時間、1. 午後1時30分から午後3時45分。2. 3. 午後1時30分から午後3時30分。いずれも会場午後1時。内容、1. わかりやすい書き方入門編。2. 手書きでチャレンジ実技編。3. パソコン入力実技編。3. 受講の方はノートパソコンをご用意ください。会場、十日町情報館集会室、西本町2丁目 1-1。 条件、津南町、十日町市等にお住まいの方。参加費無料。お申し込み、お問い合わせ先、聞こえサポートうさぎ、十日町ようやく筆記サークル事務局、電話 090-2985-1588、 ショートメールか。その他、ようやく筆記は聞こえにくい方に話の内容をリアルタイムに書いて伝えるコミュニケーション支援です。わかりやすく体験できる学習会です。ようやく筆記について知りたい方、サポートをしてみたい方はお気軽にご参加ください。3. 中津川運動公園グラウンドゴルフコートの使用について。中津川運動公園下の芝生にグラウンドゴルフコートが常設してあります。スティック、ボールなどの用具も置いてあり、どなたでも使用ができますので、秋の良い季節楽しんでみてはいかがでしょうか。利用された用具は必ず元の場所に返却してください。なお、申し込みは不要で、利用期間は10月末までです。お問い合わせ、津南町総合センター、電話 765-5776。 写真2枚。1、ぜひご利用ください。写真の説明、芝生の上に数字の4が書かれた旗が立っています。2、用具はこちら。写真の説明、樹木の幹に張り紙がしてあり、その下に蓋付きの大きなボックスが置かれています。写真終わり。囲み記事1項目、寄付の紹介。企業版ふるさと納税によるご寄付をいただきました。次の企業様から企業版ふるさと納税としてご寄付をいただきました。いただいた寄付金はそれぞれご要望いただいた事業に活用させていただきます。有限会社応用様、寄付額20万円、充当先、障害学習関連事業。みゆきメンテナンス株式会社様、寄付額15万円、充当先、道路関連事業。 50音順。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。4100日、石橋俊治割野。4000日、大倉松小下がり。3700日、板葉恵子辰野口。1300日、桑原理恵貝坂。100日、和久井美恵子寺石。主な運動、テレビ体操、ラジオ体操、肩骨体操、ウォーキングほか。議会コーナー。実施された行事。8月19日、第5回臨時会。22日、議会段々良くする住民懇談会。28日、新潟県後期高齢者医療広域連合議会定例会。広域連合議員。29日、議会運営委員会。9月2日全員協議会。2日埋蔵文化財センター埋もれ屋内覧会。4日から12日第3回定例会。17日民生児童委員協議会との懇談会。総分委員会。今後予定されている行事。9月22日議会だんだん良くする住民懇談会。26日、十日町地域広域事務組合議会定例会。議長、組合議員。10月、7日、議会運営委員会。7日、全員協議会。7日、検索要望事項検証会。津南町議会、だんだん良くする懇談会。日時、9月22日月曜日、午前10時から午後3時。場所、大割の街中オープンスペースだんだん。参加議員、関谷和夫、風巻光明、桑原陽子。テーマ、公共交通及び農業の諸課題に関すること、ほか。毎月22日に開催します。お気軽にご参加ください。テーマに限らずお話しいただいて結構です。
14ページから15ページ。予防接種のお知らせ。令和7年度インフルエンザ予防接種費用助成。高齢者と小児、妊婦を対象にインフルエンザ予防接種費用の一部助成を行います。高齢者定期接種対象者、津南町に住所があり接種日において次のいずれかに該当する方。1、65歳以上の方。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方。身体障害者手帳1級相当。2の対象者には接種券をお送りします。実施期間、令和7年10月1日から令和8年3月31日。自己負担額及び助成額。自己負担額1650円。町の費用助成が適用された金額。町民税非課税世帯または生活保護受給世帯に属する方は自己負担が免除されます。事前に福祉保健課で自己負担免除券の交付を受け、接種当日に医療機関に提出してください。実施協力医療機関。津南病院、石川医院、古藤医院、上村診療所、池田医院、高木医院、本庁クリニック、庭野医院、かかりつけのみ、要窓口予約、山口医院、袋町、山口医院、 下城、十日町中央クリニック、村岡整形外科クリニック、堀内科クリニック、飯山赤十字病院、飯山診療所。新潟県内の医療機関であれば、同じ自己負担額で接種できます。飯山赤十字病院、飯山診療所を除く新潟県外の医療機関、施設に入院、入所されている方で、接種を希望する場合は、事前に福祉保健課で手続きが必要です。津南病院日程、予約受付、令和7年9月22日月曜日から、令和7年12月12日金曜日。接種期間、令和7年10月1日水曜日から、令和7年12月26日金曜日。電話予約、平日午後2時から4時。電話 765-3161。 接種方法、接種を希望される方は直接医療機関に予約の上接種を受けてください。予診票は医療機関にあります。接種券等の個別送付はありません。定期接種の〇2の対象者を除く。その他、流行前の10月から12月中旬までに接種するとより効果的です。ワクチンには限りがあり、期間内でも受付が終了している場合があります。小児、妊婦、任意接種。対象者、津南町に住所があり、接種日において、1、生後6ヶ月から中学3年生までの方、2、妊婦の方。実施期間、令和7年10月1日から令和8年3月31日。自己負担額及び助成額。助成額、1、小児、接種1回につき2000円、2、妊婦、1000円。接種料金は医療機関によって異なり、接種料金から助成額を引いた額が自己負担額となります。実施協力医療機関、小児、津南病院、石川医院、古藤医院、上村診療所、池田医院、高木医院、本庁クリニック、庭野医院、かかりつけのみ、要窓口予約、山口医院、袋町、山口医院、下城、十日町中央クリニック、村岡整形外科クリニック、就学時のみ、堀内科クリニック、飯山赤十字病院、飯山診療所、小学生以上。妊婦、石川医院、古藤医院、上村診療所、池田医院、高木医院、本庁クリニック、庭野医院、かかりつけのみ、要窓口予約、山口医院、袋町、山口医院、下城、十日町中央クリニック、堀内科クリニック。上記以外の医療機関で接種を受けた場合は、払い戻しによる助成となります。申請が必要です。津南病院日程、予約受付、令和7年9月22日月曜日から、 令和7年12月12日金曜日。接種期間、令和7年10月1日水曜日から令和7年12月26日金曜日。電話予約、平日午後2時から4時。電話 765-3161。 接種方法、接種を希望する方は直接医療機関に予約の上接種を受けてください。予診票は医療機関にあります。接種券等の個別送付はありません。その他、流行前の10月から12月中旬までに接種するとより効果的です。ワクチンには限りがあり、期間内でも受付が終了している場合があります。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 令和7年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種、重症化予防を目的とした定期接種、対象者限定を実施します。費用は原則有料となります。定期接種対象者、津南町に住所があり、接種日において次のいずれかに該当する方。1、65歳以上の方。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方。身体障害者手帳1級相当。2の対象者には接種券をお送りします。実施期間、令和7年10月1日から令和8年3月31日。自己負担額未定。決まり次第広報誌および町ホームページでお知らせします。実施協力医療機関、津南病院、石川医院、古藤医院、上村診療所、池田医院、本庁クリニック、庭野医院、かかりつけのみ、要電話予約。山口医院、袋町、山口医院、下城、十日町中央クリニック、村岡整形外科クリニック、堀内科クリニック、飯山赤十字病院、飯山診療所。新潟県内の医療機関であれば、同じ自己負担額で接種できます。飯山赤十字病院、飯山診療所を除く、新潟県外の医療機関、施設に入院、入所されている方で接種を希望する場合は、事前に福祉保健課で手続きが必要です。津南病院日程、受付期間、令和7年12月15日月曜日から令和8年1月30日金曜日。接種期間、令和8年1月5日月曜日から令和8年2月27日金曜日。電話予約、平日午後2時から4時。電話 765-3161。 接種方法、接種を希望される方は直接医療機関に予約の上接種を受けてください。予診票は医療機関にあります。接種券等の個別送付はありません。2の対象者を除く。その他、この予防接種は、接種を受ける努力義務はありません。 本人が希望する場合に限り実施します。新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。特に医師が認めた場合は、他のワクチンとの同時接種も可能です。定期接種の対象者以外の方や、定期接種の実施期間外で接種する場合は、任意接種として全額自己負担で受けることができますが、接種費用は医療機関によって異なります。お問い合わせ、福祉保健課健康班。電話 765-3114。16ページ、生き生き大好き津南町。9月は健康増進普及月間です。今月は大平ゆかり保健師。統一兵庫、1に運動、2に食事、3しっかり禁煙、最後に薬、健康寿命の延伸。町の特定健康審査の結果で多く見られる所見とは、津南町の令和5年度の特定健康審査、40歳から74歳の有所見率、特定健康審査受診者のうち何らかの異常所見が認められた人の割合では、1、ヘモグロビン A1C、中1、2、LDL、コレステロール、中2、3、
収縮期血圧の順で高くなっています。
いずれも、県平均よりも高く、特にヘモグロビン A1C は8割を超えています。中1、
ヘモグロビン A1C、
過去1から2ヶ月の平均的な血糖値のことで、直前の食事等の影響を受けない。中2、LDL、コレステロール。悪玉コレステロールと呼ばれ、増えすぎると、動脈硬化を起こす。
中終わり。
また、問診票の状況では、1日30分以上、週2回以上の運動習慣なし、喫煙ありなどの項目で、県平均より高くなっています。
グラフ2枚。1、令和5年、検診、有所見率上位3つ。
グラフの説明。津南町と新潟県を棒グラフで表しています。ヘモグロビン A1C、津南町 81.1%、新潟県 65.0%、LDL、コレステロール、津南町 54.3%、新潟県
47.8%、収縮期血圧、
津南町 47.6%、新潟県 43.6%。
2、
令和5年、検診問診票の状況。
運動、喫煙。
津南と新潟県を棒グラフで表しています。1回30分以上、週2回以上の運動習慣なし。津南町 72.9%、新潟県 64.7%、喫煙あり、津南町 19.1%、新潟県 13.4%。グラフ終わり。検診を受けたら生活習慣の見直しを。新潟県の令和元年の平均寿命と健康寿命、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間の間には 男性で約8年、女性で約11年の開きがあります。この開きは、日常生活に介護等が必要な期間を意味し、糖尿病や癌、心臓病、脳卒中などの生活習慣病が大きく関わっています。検診を受けたら、運動、食事、
喫煙などの
生活習慣を見直すことが大切です。自分に合った健康づくりを実践して、生活習慣病を予防し、健康寿命の延伸を目指しましょう。
9月は新潟県自殺対策推進月間、一人で悩まずに相談をしましょう。
今月は北村智子保健師。新潟県では自殺予防週間、9月10日から16日を含む9月を新潟県自殺対策推進月間としています。新潟県における令和6年の自殺者数は426人となり、令和5年の404人から22人増加しました。全国的に小中高生の自殺者数は近年増加傾向が続き、令和6年では過去最多となり、深刻な状況が続いています。十日町、津南地域は県内でも自殺者の割合が高く、自殺対策が課題となっています。自殺は防ぐことができます。自殺は健康問題や経済、生活面の問題、家庭問題など様々な要因が複雑に絡み合い、心理的に追い込まれた末の死と言われています。自殺の直前に精神疾患を発症している人の割合は多く、適切な治療や問題解決に向けた関わりにより、自殺を防ぐことができます。心の SOS に気づいたら、ストレスや悩みを抱えている人ほど、一人で抱え込む傾向があります。家族や友人など、身近な人の行動や発言、体調の変化に気づいたときには、声をかけ、本人の気持ちを尊重し、耳を傾けてください。また、問題を解決するために、専門機関や相談窓口につないでください。その後も、本人に寄り添い、見守りを続けることで、孤立感や不安が和らぎます。身近な人からの声かけや関わりで救われる命があります。相談窓口の紹介。心が疲れた時、死にたいほど辛い時、誰かに話を聞いてほしい時は相談してください。また、周囲にこのような人がいる時などご利用ください。自殺予防命の電話フリーダイヤル。電話0120-783-556。毎日午後4時から午後9時。毎月10日午前8時から翌日11日。午前8時までの24時間。新潟県心の相談ダイヤル。電話0570-783-025。毎日24時間対応。中越地域命と心の支援センター。電話0258-88-0070。平日午前8時30分から午後5時15分。十日町地域振興局健康福祉部。電話025-757-2000。 2402、平日午前8時30分から午後5時15分。津南町役場福祉保健課健康班。電話025-765-3114。平日午前8時30分から午後5時15分。17ページ。大地の芸術祭通年プログラム。越後つまり2025夏秋。開催中。芸術の秋、屋外作品を見に行こう。大地の芸術祭通年プログラム。越後つまり2025夏秋も閉幕まで残り1ヶ月余りとなりました。夏が過ぎ、これから秋に向かって過ごしやすい季節となります。今回はそんな気持ちのいい季節に、屋外で鑑賞できる作品を紹介します。ぜひ紅葉と一緒にお楽しみください。写真4枚。作品の写真。1。
作家名、
キム・クーハン。作品名、カササギたちの家。設置場所、上野。2。
作家名、
リン・シュロン。作品名、国境を越えて山。設置場所、穴山。3。作家名、ゲオルギー・チャプカノフ。作品名、カモシカの家族。設置場所、マウンテンパーク津南。4。作家名、下鳥賢治。作品名、記憶、記録、足抱きの人々。設置場所、足抱き。写真、終わり。年金コーナー、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度。国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。この制度は次世代育成支援の観点から、平成31年4月に始まりました。免除される期間、出産、予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、以下産前産後期間と言います、の国民年金保険料。出産とは、妊娠85日、4ヶ月、以上の出産を言います。死産、流産、早産された方を含みます。手続きをするメリット。産前産後期間の免除制度は、保険料が免除された期間も、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出が可能です。対象となる方、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方、ただし国民年金の任意加入期間は対象になりません。届出方法、届出時期、出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。出産後も届出が可能です。届出先、住民登録をしている市区町村の担当窓口、届出用紙、必要な添付書類、国民年金被保険者関係届出書、申出書、母子健康手帳など、 お問い合わせ、6日町年金事務所、電話 025-716-0008、自動音声案内、丸2を押した後、丸2を押してください。税務町民課、町民班、電話 025-765-3113。
18ページ、津南の文芸。短歌、俳句の読みは、すべて作者がつけた振り仮名によっています。短歌、雪影。夏は来ぬ、口ずさむ母横におり、笹竹の子の皮むくわれの。夏は来ぬ、口ずさむ母横におり、笹竹の子の皮むくわれの。板場まみ。夕食を取りつつ親子三人が今朝のテレビのドラマ語らう。夕食を取りつつ親子三人が今朝のテレビのドラマ語らう。江村道夫。林の中、木に絡みつく藤の花の紫色が見え隠れする。林の中、木に絡みつく藤の花の紫色が見え隠れする。小島加代子。土穴にハサミを見つけじっと待つ。騒がに現れでかいドアこつぐ。大成三歳。土穴にハサミを見つけじっと待つ。騒がに現れでかいドアこつぐ。江村大輔。じりじりと肌に突き刺す日差しあり。猛暑の9月、いつまで続く。じりじりと肌に突き刺す日差しあり、猛暑の9月、いつまで続く。津端恵子。稲刈りの昼休憩のコンバイン、秋の日差しに一息つきぬ。稲刈りの昼休憩のコンバイン、秋の日差しに一息つきぬ。貝沢恵子。作り置きのラタトゥイユとパンで取る、肌に精出し遅めの昼食。作り置きのラタトゥイユとパンで取る、肌に精出し遅めの昼食。恩田久美子。ひまごらの小さき手にいる母の骨、ひとひらずつを墓に収める。ひまごらの小さき手にいる母の骨、一ひらずつを墓に収める。丸山直子。すすき村を不意にそよがせ風入りぬ日のさす前の一時の量。七月早朝。すすき村を不意にそよがせ風入りぬ日のさす前の一時の量。小野寺常世。夕暮れをしとしとと降るさみだれに土の匂いがかすかにありて。夕暮れをしとしとと降るさみだれに土の匂いがかすかにありて。高橋春江。愛を持ちて司祭に物を見よという木地の歌にある初夏の風。愛を持ちて司祭に物を見よという木地の歌にある初夏の風。鈴木彩子。調整学園。雨待ちて次々枯れる夏野菜。この暑さ冬に欲しいと思う。雨待ちて次々枯れる夏野菜。この暑さ冬に欲しいと思う。中村武子。投稿送る車に枠らば散り来たり、気温下がれし宇後の国道。投稿送る車に枠らば散り来たり、気温下がれし宇後の国道。島田正幸。俳句、一作者二句あります。夜すげ俳句会、8月。夜の秋、網戸越しなる白鳥座。夜の秋、網戸越しなる白鳥座。 蛾が飛んで雲じっと待つ夏の月。蛾が飛んで雲じっと待つ夏の月。森人。蜜蜂の花粉の重き後ろ足。蜜蜂の花粉の重き後ろ足。炎天に蒸発しそう昼の月。炎天に蒸発しそう昼の月。緑。次の田へ急ぐ田植えの小波かな。次の田へ急ぐ田植えの小波かな。アイスクリーム堂々食べる日に一本。アイスクリーム堂々食べる日に一本。久子。青芝に役目置いたるはしご寝る。青芝に役目置いたるはしご寝る。またぐらに寄せる詩瓶や弱の秋。またぐらに寄せる詩瓶や弱の秋。ふさよし。満開のまつげのようなネムの花。満開のまつげのようなネムの花。公園で裸足で遊ぶこと遊ぶ。公園で裸足で遊ぶこと遊ぶ。都市。19ページ、地域おこし協力隊だより、内山武弘、顔写真が載っています。ごめんください。協力隊になって1年が過ぎました。この立場でいて、私には力と要領がまだまだ足りていなさすぎると感じています。それでも気になることはあり、この立場だから関係性がなかったから、知らないから言えたりすることができたり、教えてもらえたりすることがあります。この間に、公益と公共についてよく思いを巡らせるようになりました。マイナスは困るけれど、私益を考えなくていい立場で、私有から共有へと開いていくこと、一つ一つのことに対して、それぞれに同じ意見にはならなくても、みんな、過去から未来、ここと周りの益となるにはどのようにできるだろう。すでにあるもの、その豊かさをどう共有していけるだろうか。この前、年始、年は手辺に、天然の年、死は意図、という言葉と技術と事業を初めて知りました。同じ頃に、夜、夜の夜は、糸辺に、砂漠、祭などの差、という手仕事も、それらは目を見張るようなもので、工場では寄られた糸にミクロンという単位の細い導線が巻かれていて、むしろの上の作業では、取ってきた植物を、左右の親指と人差し指で寄り、二本を寄っていくのでした。それぞれ人の生活の中で重ねて工夫され、生活に足されてきたようでした。けれど、現在に見れば、アートとしても捉え直せるものです。ほとんどの事柄で、価値の付け直しを部分的でも足すことができるように思います。それが新たな息を生むのではないでしょうか。そうして記憶や技術や自然や田畑などの資源が循環し再生されていくと豊かさが継がれていきます。もう一つ、留学簿が留学簿としてあるのはなぜだろう。それが最近思っていることです。湧水はたくさんある。けれど周辺が変わってきたとはいえ、林に囲まれ伝説が残り、名水に選定され、数十年前までは子供一人で近づくのは怖いような、弁天様の前の橋を渡るにも、葉を落としちゃならねと、神域とされてきた場所が留学簿です。なぜかを解きつつ、できることを少しずつ。仲間も必要です。ここが心地よく共に共有されていくと良いと思っています。 農業の豆知識。農業とお月見の関係とは、出た出た月がの同様にあるように、古くから日本人に親しまれてきた十五夜のお月見、空を見上げて美しい満月を見れる行事ですが、農業とも深い関係があることをご存知でしょうか。長い歴史を持つ十五夜のお月見。かつて旧暦では毎月十五日を十五夜と呼んでいました。特に旧暦8月15日の月は中秋の名月と呼ばれ、空が澄み、一年で最も綺麗な満月を見ることができる特別な日とされていました。十五夜は平安時代に中国から伝わると、貴族たちが真似をし、その後庶民にも広がって一般行事として定着したと言われています。月見団子はもともと里芋だった？十五夜は庶民の間では月をめでるというよりも、秋の収穫を前に豊作を願い、農作物に感謝する収穫祭の意味合いが大きいものでした。現在、お月様に備えるのは、稲に見立てたススキ、満月の形を模した十五個の団子、おみきが一般的ですが、江戸時代以前は、この時期に収穫される里芋を月に見立てて備えていたことから、十五夜は別名、芋名月とも呼ばれていました。今や幻となった十三夜のお月見。昔は十五夜の他にも、旧暦の9月13日にあたる十三夜にもお月見があり、十五夜に次いで月が美しく、晴れの日が多かったことから、当時は十五夜よりも一般に普及していたといいます。また、十五夜は中国伝来なのに対し、十三夜は日本で生まれた風習とされていますが、いつの間にかお月見イコール十五夜となってしまいました。昔は十五夜だけに月見をして、十三夜に月見をしないことを片月見と言い、縁起が悪く不吉とされていたと言います。現代の暦において、今年の十五夜は10月6日、十三夜は11月2日です。月を眺めて収穫に感謝。十五夜は古くから続く日本の伝統行事です。当時の人も秋の収穫に感謝し、名月を眺めながら移ろう季節を感じたことでしょう。今年の十五夜は家の電気を消し、収穫に感謝しながら月を見上げて過ごすのも良いのではないでしょうか。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話765-3115。20ページ、タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。駆けつけ教室のご案内。タップでは例年筆ペンを使った初心者向けの駆けつけ教室を行っており、大変人気があります。今年度も3回シリーズで行います。講師の丁寧な指導のもと、自分の名前を書く練習をじっくりとしてみませんか？ぜひお気軽にご参加ください。日にち。1. 11月7日金曜日。2. 11月14日金曜日。3. 11月21日金曜日。時間、午後1時半から3時半まで。会場、津南町公民館1階研修室。参加費、材料費を含む、タップ会員3300円。非会員3900円。定員12名。定員になれ次第締め切りとさせていただきます。その他、筆ペン、紙など、 教室時に必要なものは事務局で準備します。10月27日月曜日までにタップにお申し込みください。タップハロウィンパーティー参加者募集。タップでは今年もハロウィンパーティーを開催します。サンビレッジ津南を会場にいろいろなブースやゲームを用意して皆さんに楽しんでもらえるように準備をしています。トリックオアトリート、思い思いの仮装で一緒にハロウィンを楽しみましょう。日時、10月27日月曜日、午後6時30分から8時まで、会場サンビレッジ津南、クアハウス津南横の体育館です。その他、各小学校、保育園を通じて案内を配布します。申し込み等の詳細はチラシをご覧いただくか、タップ事務局へお問い合わせください。写真、写真の説明。ハロウィンパーティーでの集合写真です。写真、終わり。各事業へのお申し込み、お問い合わせ。NPO 法人タップ町総合センター内電話 025-765-5776 営業サポートセンターからのお便り地域行事を舞台裏で支える津南町では四季お料理に雪祭り秋の収穫祭伝統神事運動会など様々な地域行事が行われます。どれも町の顔とも言える行事ですが、その舞台裏には準備から運営、後片付けまでを担う多くの支える人たちがいます。祭りの出汁や灯籠を修理する大工、会場設営を担当する青年団、交通整理を行う自治会や行政、来場者をもてなす女性会やボランティア、行事ごとに役割は様々ですが、共通しているのは、町のためにという思いです。中には、何十年も同じ役割を続けてきた方もいます。こうした裏方の仕事は、まさに縁の下の力持ちです。誰かが段取りを覚え、必要な道具を保管し、次の世代にノウハウを伝える。その経験と知恵の積み重ねがあってこそ、毎年の行事は滞りなく実施され、町の文化や人のつながりが守られています。しかし、担い手不足や高齢化で、多くの地区で、そろそろ次の人に引き継ぎたいが、なかなか見つからないという声が聞かれます。一方で最近では、若手メンバーがベテランから技を学び、SNS で集客を手伝ったり、道具の管理をデジタル化するなど、新しい方法で関わる動きも出てきました。こうした小さな一歩は、地域行事の未来を支える大きな力になります。地域行事を支えることは、単に作業をこなすだけではありません。それは、町の歴史や人のつながりを守ることでもあります。事業やお店と同じように、行事の運営ノウハウも承継されなければ失われてしまいます。地域行事の裏方には多くの人の努力と経験が積み重なっています。こうした知恵や技術を計画的に承継し、次の担い手に引き継ぐことが私たちの暮らしと文化を未来へ届ける力となります。写真、写真提供、津南町観光協会。写真の説明、赤沢神楽の様子です。写真、終わり。残したいもの、垂れ込み大募集。詳細はこちら。二次元コードが載っています。お問い合わせ、津南町下船渡母 445-3。町中オープンスペース段々内。営業エリアマネージャー担当尾形。電話 070-9-8-8-8-8。 9245-9754。21ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、9月、長月。秋の夜長の季節となりました。朝夕はだいぶ過ごしやすくなってきた今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか。読書の秋がやってきます。本を読みながら自己を見つめ直す機会や勉強をするチャンスです。皆様もこの時期たくさん本を読みましょう。その際はぜひ公民館図書室をご利用ください。公民館図書室からのお願い。8月末に蔵書点検が終わりました。現在蔵書点検中に貸し出されていた本を返却されたものから随時点検している最中です。ご自身の置かれしている本の返却期限を今一度ご確認ください。もし返却期限を過ぎていましたら、早めに返却をお願いします。移動図書室ひまわり号再開。今月からひまわり号が再開しました。蔵書点検で本を整理し、最近購入した新しい本をたくさん持っていきます。早い者勝ちですよ。秋の穏やかな気候と鮮やかな紅葉を眺めながら、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。担当風巻もひまわり号秋の部張り切って参りますので、どうぞよろしくお願いします。ひまわり号は毎月町内の福祉施設や保育園、小学校等の25ステーションを回りますので、皆様ぜひご利用ください。第1回津南町子ども読書推進計画策定委員会が開かれました。津南町の未来を担う子どもたちの豊かな心の育成と健やかな健康を願い、子どもたちが意欲的に読書に親しみ、読書習慣を身につけることができるような環境づくりを目指すために、津南町子ども読書推進計画を策定し、令和8年度から実施する予定です。今回の会議では、子どもの読書活動の実態調査に関するアンケートの内容の検討を行いました。子どもたちの意見を反映させ、子どもの視点に立った活動の推進が図れるように努めます。季節の本コーナー。来月は10月ということで、ハロウィンやスポーツ、秋に関する本を展示する予定です。ハロウィンの絵本は、この時期になるととても人気があり、すぐになくなってしまいます。また、読書習慣が控えているため、人気の作家さんの小説も展示します。手に取ってみてください。今月の一冊。元刑事が全国民に伝えたい新カタカナ表記防犯対策図鑑、秋山博康。スマホをはじめとした電子機器の発達やグローバル化で闇バイトや SNS トラブルなど新しい犯罪が増えている現代社会、通称リーゼント刑事と言われた元刑事の秋山さんがまとめた大人も子供も知っておくべき防犯マニュアルが収録されています。9月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、道の駅コンプリートガイド2026、扶桑社。音声と写真で蘇る昭和、戦後編。NHK 出版。鎮魂の花火、白菊、川出書房新社。日本老舗食堂大全、辰巳出版。エンドロール、紺の瓶。マスカレードライフ、東野圭吾。新、教場2、長岡博樹。 本でした。又吉直樹。子供の本。もしも君の町がガザだったら、ポプラ社。みんなが知りたい文字の秘密。メイツユニバーサルコンテンツ。10歳からの生成 AI との付き合い方。日本能力協会マネジメントセンター。ルルとララのふわふわオムレット。岩崎書店。嵐の島でブライアン・フロッカ。中世大水族館コタ。一日お米福部明弘。続々ウキウキハロウィン。フリーダ・ナエミ・パースソン。22ページ。津南町埋蔵文化財センター、ウモレア日記、6。ウモレア開館まで残すところおよそ1ヶ月となりました。国道405号沿いのごっつい市直売所角には案内看板も設置されました。10月18日のオープン後は次のような営業となります。入館料無料。休館日4月1日から11月30日は月曜日。月曜日が祝日の場合は翌平日。12月1日から3月31日は土日祝日および年末年始。開館時間、午前9時から午後5時。最終入館は午後4時30分まで。住所、中深見校2348、旧中津小学校。9月中は県内の観光関係者や報道関係者などを対象に内覧会を実施し、たくさんの方々に利用していただけるよう、周知活動を行っています。また、オープンを前に、次の日程で、町民の皆様を対象とした、館内見学会を開催します。10月5日日曜日、1回目午前10時から、2回目午後1時30分から、申し込み等は必要ありません。開始時間までに、ウモレアへお越しください。当日は学芸員が展示の解説をしながら館内をご案内します。所要時間は1時間ほどです。ぜひこの機会に足を運んでみてください。写真2枚。1、ミュージアムショップには見るだけでも楽しい商品が並びます。写真の説明。木製の棚に様々な商品が陳列されています。棚の上には、網帽子やカゴに入れられた植物が見え、右側にはハンガーラックに衣服がかけられています。2、ジオパークのビジタースペース。写真の説明。床には背もたれのない座面が円形の椅子がいくつも置かれています。左側の壁には横に長い展示パネルがあり、右側の壁にはプロジェクター画像のようなものが見えます。写真終わり。お問い合わせ、津南町埋蔵文化財センターウモレア準備室。電話 755-7011。 苗場山麓ジオパーク日本認定10周年。大阪・関西万博にて、苗場山麓ジオパークを PR してきました。7月13日から17日まで、大阪・関西万博のギャラリーウエストにて、新潟県が県内の物産を紹介しました。新潟市、糸魚川市と並び、津南町も参加してきました。苗場山麓ジオパークの景観写真と、中央にロゴマークを配置して、認知度向上を PR しました。 そして苗場山麓ジオパークの要素の一つであるカルチャーから火炎型土器のレプリカと本物を展示しました。来場者の皆さんは歴史文化への興味が高く、そして本物の火炎型土器が展示されていることに大変驚いていました。この土器をきっかけに苗場山麓ジオパークを知ってもらい、訪れていただくよう PR をしました。土器パズルも大変好評で、順番待ちをしていただくほど人気でした。期間中は2万人以上の来場者が訪れ、営業時間中は人が絶えることがなく、万博の人出の多さに驚くとともに、関西方面の方に本地域を紹介できる機会になりました。写真2枚。1、写真の説明。苗場山麓ジオパークの PR 用の四角形の4分割された写真です。左上は御霊の石落としの風景、右上はグリンピアでのランタンが夜空に浮かぶ様子、左下は雪の壁を見上げる女性、右下は留学部のほとりに立つ二人の後ろ姿が写っています。中央には火炎型土器の形をしたロゴがあり、苗場山麓ジオパークと書かれています。2、写真の説明。展示ブースのテーブルの上に火炎型土器が置かれ、手前に二人の来場者が立ち、奥の案内役の男性が説明している様子です。男性の後ろの壁には、津南町と縦書きで書かれた大きな垂れ幕が見えます。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョ門内、電話765-1600。23ページ、ナジョ門通信。5項目の記事とプログラムの表があります。1、秋季企画展、早津剛展、苗場山麓秋山郷の民家。会期、9月6日土曜日から11月30日日曜日。入場料300円、中学生以下無料。全国のかやぶき民家を描き続ける早津剛氏が描いた、かつて津南町栄村に立ち並んだかやぶき民家の絵画を展示します。描かれた当時の風景をどうぞご覧ください。ギャラリートーク、10月4日土曜日午後1時30分から3時。写真、上尻山の家。写真の説明、かやぶき民家の絵です。写真終わり。2、第7回苗場山麓ジオパーク研究コンクール作品展。会期、9月20日土曜日から10月5日日曜日。苗場山麓ジオパークをテーマに研究した地域の子どもたちの作品が並びます。3、縄文人の暮らし体験。日時、10月5日日曜日午前10時から午後3時。体験料1500円、対象小学1年生から大人。縄文着を着て縄文村で一日縄文人になりましょう。黒曜石で食材を切って土器の鍋で煮込みお昼を作ります。午後は火起こしや弓矢作りをして過ごします。写真、火起こし。写真の説明、屋外で火起こし体験をしている子どもたちの様子です。写真終わり。4、縄文原体作り体験。日時、10月25日土曜日午前10時から12時。体験料700円、対象 小学3年生から大人。縄文土器に縄目模様をつけるための道具、縄文原体を作ります。写真、縄文原体。写真の説明。木の板の上に4本の縄が交差したり重なったりしています。写真終わり。5. 樹皮細工、山ぶどうのコースター体験。日時、10月26日日曜日、午後1時30分から3時30分。体験料2000円。対象、小学5年生から大人。山ぶどうの樹皮を使って、アジロ編みのコースターを作ります。写真、山ぶどうのコースター。写真の説明、丸い形のコースターです。写真終わり。表、10月にナジョモンで行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。日時、4日土曜日、10時から11時。プログラム、石族作り。金額、500円。対象、10歳以上。5日日曜日、10時から15時。縄文人の暮らし体験。1500円。低学年以上。11日土曜日、9時から10時30分。身近な薬草。500円。低学年以上。12日日曜日、10時から11時。苔玉作り。700円。低学年以上。10時から11時30分。マガタマ作り。500円。低学年以上。13時30分から15時。マガタマ作り。500円。低学年以上。13日月曜日祝日。10時から11時30分。そば打ち。1500円。中学年以上。18日土曜日、13時30分から15時30分。カラムシの糸より、1000円。中学年以上。19日日曜日、10時から12時。アンギン編み初級編、1000円。中学年以上。25日土曜日、10時から12時。縄文原体作り。700円。中学年以上。26日日曜日、13時30分から15時30分。樹皮細工、山ぶどうのコースター。2000円。高学年以上。表、終わり。24ページ。蝶々の部屋、津南チャンネル。私が様々なことをお伝えしていきます。津南町長、桑原遥香。顔写真が載っています。稲刈りシーズンとなりました。今夏は、高温、渇水で農水大臣が視察に来られ、その後も連日、雨は降りましたかとご心配いただくほどでしたが、しっかりと降雨もあり、収穫時期を迎えました。一年の苦労が報われる秋であってほしいと願っています。非常に日程が詰まっているため、金沢の北陸農政局には電話のみで、 直接足を運べていませんが、改めて私たちの津南町というのは、苗場農地開発とグリンピア整備という他の自治体にはないものを背負ってきた町なのだと、しみじみと思った夏でした。そのどちらも岐路に立っているということだと思います。8月30日、8月31日、9月6日、9月7日には、ニューグリンピア津南施設民間譲渡の町民説明会を16会場で開催しました。町民の皆様の民意を感じられる非常に良い機会であり、ご参加いただいた皆様に感謝いたします。寄せられたコメントを踏まえて、今後、町議会とも議論を重ねてまいります。グリンピアの件は、日本の高度成長期からバブル期の資産処理の代表的なもので、かつ行政の財産となれば難しい仕事です。この時代に町政を預からせていただいた巡り合わせでもあると思い、ここまで一歩一歩この課題を前にし、国や県、民間の知恵ある人のネットワークをいろいろな場面で取り込み、一緒に働く職員にも背中を見せ、伝えながら、次世代に課題を持ち越さない、まだ他にも課題がたくさん、という思いでやってきました。今、皆様からこの課題に関心を持っていただいたことで、移ろいゆく時や、町の歴史の歯車のようなものも感じました。説明や意見交換の内容は、齟齬の内容をお伝えするため、また編集や印刷スケジュールの都合もあり、10月5日号の広報津南でお伝えします。写真の説明。1会場での説明会の様子です。写真終わり。広報無線を聞き直しできるようになりました。直前に配信された無線音声が電話で聞き直しできるようになりました。聞き直し電話番号 025-755-8026。 通話料はお客様にご負担いただきます。ご了承ください。同時に聞き直しができるのは2回線までです。電話がつながらない場合はしばらく時間を空けてご利用ください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 戸籍の窓。おめでとうございます。出産。風巻すくも。大有野。さとしさん、ランナさん。お悔やみ申し上げます。死亡。藤野木康子さん、94歳、船山。島田義道さん、87歳、割野。熱慶さん、76歳、12の木。藤木初江さん、105歳、八千。古沢晴美さん、56歳、大有野。大倉貞さん、94歳、小下がり。富澤けさ次郎さん、89歳、船山。中澤加藤さん、90歳、12の木。島田栄春さん、88歳、宮野原。広報編集室。いよいよ稲刈りの時期になります。今年の夏も猛暑や渇水などがあり、稲にとっても大変な夏だったと思います。それでも無事に育ったお米だからこそ、一粒一粒を大切にいただきたいですね。樋口。津南町の人口。9月1日現在、括弧内は前月比。人口8288、マイナス13。 男4028、カッコマイナス2、女4260、カッコマイナス11、世帯数3402、カッコプラス3、転入9、転出13、出生0、死亡9、婚姻0。この紙は再生紙を使っています。広報津南、ナンバー771、令和7年9月22日発行。発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡母585、電話025-765-3111代表、ファックス025-765-4625、ホームページ https://www.town.tsun.niiga.jp/、電子メール info@town.tsun.niiga.jp、 編集総務課総務班。以上で広報津南2025年9月20日号を終わります。